3から5面。4、苦世の心を問う。代表質問。1、新宿のイメージアップ。自由民主党新宿区議会議員団、桑原洋平。質問。区では全国で緊急事態宣言が解除された5月下旬以降、歌舞伎町を中心に新型コロナウイルスの感染者が急増した。保健所を通じて接待を伴う飲食店の従業員や客に症状の有無にかかわらず検査を促し、クラスター対策の徹底など感染封じ込めを急いできたことから、PCR 検査陽性率も高く、7月3日には 37.3% となった。こうした数字や言葉が独り歩きし、コロナにおける諸悪の根源は、夜の街歌舞伎町というようなマイナスイメージが定着したと感じる。客引き防止条例など、これまでのイメージアップへの各種取り組みの成果が水泡に帰すような状況にもなりかねないと、多くの区民が心配している。現時点で新宿区民であることを自ら名乗ることは、はばかられる思いを持つ区民は少なくない。このような声への対応や今後の取り組みは。答弁。感染が再拡大し始めた6月後半から7月にかけ、繁華街クラスター対策のため集中的な検査を行い、区内感染者数が急増、連日報道等で取り上げられた。こうしたことから新宿全体に対し恐怖心や差別意識が生まれ、区民や区内事業者の方から風評被害について多くの不安の声が寄せられている。一方、繁華街事業者と連携した感染症対策により、8月には区内新規感染者数がほぼ半減し、クラスター発生も抑えられているが、イメージは払拭できていない。引き続き区ホームページや広報新宿、SNS、マスコミへのプレスリリースにより、積極的な情報発信に努めていく。コロナ禍での区内地域経済。質問。民間調査によれば、東京都における新型コロナウイルス関連での破綻、負債1000万円以上の状況は、8月4日正午時点で累計100件に達した。業種別では飲食業が15件で最多で、次いでアパレル関連業種が13件、建設業が6件、ホテルや旅館が4件と続く。また各種団体との懇談の中でも、地域経済の窮状を数多く伺った。そうした中、現在の国やと区の経済的な支援の終了後に、地域経済がどうなるか心配する区内事業者の声や、地域経済の状況をどのように捉えているのか。答弁。新型コロナウイルス感染症拡大の影響は地域経済に大きな影響を及ぼし、資金の枯渇や国やと区の経済的支援の終了後を心配する多くの声がある。区が実施した景況調査では、本年4月から6月期の業況 DI は全業種でマイナス 71.7 ポイントとなり、昨年同期と比べ大幅に悪化した。中でも飲食・宿泊業は今期マイナス 97.0 ポイントと、昨年同期のマイナス 25.7 ポイントと比べ非常に厳しい状況である。学習機会の確保。質問。ウィズコロナの今、区立学校では学習機会の確保と感染予防をいかに両立させるかが一番の課題となっている。感染防止の徹底は当然のこと、今年3月からの約3ヶ月にも及ぶ休校期間中の学習の遅れを取り戻すのは容易なことではない。多くの自治体の学校で夏休みの大幅な短縮などで授業時間に充て、かなりの学習範囲を詰め込んで授業を行っているとも聞くが、区の対応は。答弁。長期間続いた臨時休校等により、区立学校では授業日数が不足し、夏季休業日の短縮や土曜授業の増加等の対応を行っている。また、各教科等の学習内容を、学校で学習する内容と個人で学習することができる内容に整理し、個人で学習することができる内容は、タブレット端末等の環境を整え、家庭学習の中で取り組んでいる。 こうした取り組みで学校で学習する内容については、冬季休業日の短縮等を行わなくても、令和2年度中に終える見込みだ。2、新型コロナウイルス感染症対策へのさらなる取り組みの強化を、新宿区議会公明党、豊島敦史。質問。新型コロナウイルス感染症は高齢者や基礎疾患のある方は重症化するリスクが高い。特に感染リスクの高い区民への感染防止の取り組みを強化すべき。1、都が高齢者施設等の職員や利用者を対象に PCR 検査を実施するが、区はその対象にならない介護職等にも PCR 検査を行い、重症化リスクの高い高齢者等を感染から守るため、希望する介護職等への公費負担による PCR 検査等を早期に実施すべき。2、宿泊施設や医療機関で療養される感染者は一定のサポートがあるが、自宅で療養する方に対しても支援が必要である。感染者の生活を守るとともに、地域の安全を守るためにも、自宅療養する感染者に対して食料などの支援物資を提供すべき。答弁。1、訪問介護等の事業所は感染防止対策を講じてサービスを提供することが重要。都は高齢者入所施設等の職員を対象とする検査費用助成の支援を予定している。対象とならない通所訪問介護事業所、地域密着型介護事業所など希望する介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所についても、検査を受けやすい仕組みを検討し、早期に対応する。2、生活をサポートする家族などがいない場合、自宅療養機関の食料等の調達支援は重要。自宅療養者への食料等支援の実施に向けて検討する。母子健康支援の推進を。質問。1、産後に誰の支援も受けずに育児をしなくてはならない家庭が増え、ゆっくりと休養することが難しい産婦を支援するため、宿泊型の産後ケアが必要である。区の現状認識と今後の取り組みは。2、産前産後の母親をサポートする取り組みとして、産後ドゥーラは、産前産後支援の専門家であり、出産後の女性に寄り添って、安心して育児に取り組めるようにサポートしている。母親の産後支援ニーズは多様化しており、母親が希望するサービスを利用できるように産後ドゥーラを選択肢の一つとして公費助成を行うべき。答弁。1、産後早期に家族の十分な協力が得られにくい母子が増えており、新型コロナウイルスの影響で実家の協力を得られなくなった等の声も寄せられている。産後早期に支援が必要な産婦に向け、助産師等の専門職が24時間体制で支援を行う宿泊型の産後ケアの実現に向けて検討を進める。2、不安感を抱えやすい産後の女性への支援は非常に重要と認識している。産後の女性の不安や悩みを受け止める産後ドゥーラは子育て支援サービスの担い手として有効。今後の育児支援家庭訪問事業の選択肢の一つとして導入を検討する。コロナ禍での障害者支援。質問。障害者の介護を行う介護者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、自宅で生活ができない障害者への生活支援が必要である。区内の施設で緊急時など一時的に宿泊して支援を受けられるが、平常時でも利用者が多く、区外の施設も同様の状況である。必要な宿泊施設や生活支援ができる支援体制を検討すべき。答弁。自宅での支援が困難な場合は、障害特性に合った施設との調整を行うなど柔軟に対応。都が予定している在宅要介護者の受け入れ体制整備事業を活用し、宿泊可能な施設での支援体制の整備を検討する。3、新型コロナウイルス感染症対策と検査体制の充実を。日本共産党新宿区議会議員団、光月真奈。質問。1、区がエピセンター化しているとの指摘があるが、どのように認識しているか。2、区内のクラスターはどのような状況で発生しているのか。 また現在療養中の無症状者、ホテル療養、自宅療養等の方の人数と後遺症の実態は、3、エッセンシャルワーカーと言われる方々にも定期的な PCR 検査を実施すべきと考えるがどうか、答弁。1、区がエピセンター化しているという見解は承知しているが、改善の兆しが見えていると考える。2、クラスターは医療機関、高齢者施設、飲食店等で換気状況等の影響で発生している。9月1日から10日まで95件あり、入院者16人、宿泊療養14人、自宅療養65人で、重症者、死者はいない。味覚障害等が残る方もおり、1ヶ月は体調に留意を促している。3、介護事業所等で希望する職員が検査を受けやすい仕組みを検討し、できるだけ早い時期に対応する。介護・障害福祉サービス事業者への財政支援。質問。1、コロナ禍による区内介護事業所の利用控え、閉所・倒産、また入所施設の受け入れ状況などの実態は把握しているか。2、区として介護・障害福祉サービス事業者への財政支援や、従事者の危険手当のために支援金・給付事業を実施すべき。答弁。1、各事業所の状況は把握している。通所事業所は前年比減収となっているが、改善の方向と認識している。入所施設や障害福祉サービス事業所についても、前年同様の水準である。2、国の経済的支援と都の物品購入費用の助成等について、区から対象事業所への周知を行った。区としてこれらへの上乗せは現在考えていない。社会福祉協議会の総合支援資金について、質問、新型コロナウイルスの影響で減収等となった方は、社会福祉協議会でまず緊急小口資金を次に特例として総合支援資金が借りられる。しかし制度改悪で10月以降は総合支援資金が借りられない方が出てくる。区として国や都に改善を求めるとともに、区独自の救済施策を行うべき。答弁。緊急小口資金と総合支援資金は国の制度。特例貸付は時限的なもので10月以降申請できなくなる。一方、国が12月末まで特例貸付を延長するとの報道があり、動向を注視、区独自の支援は考えていないが、都を通じて国に特例貸付の延長を要望。4、令和元年度決算と今後の財政見通し、立憲民主党無所属クラブ、志田雄一郎。質問。1、令和3年度予算編成の基本方針は、従来の行政評価や決算実績等に新たな日常の要素を加えるとあるが、どのようなものか。2、今後の財政運営は。答弁。1、新型コロナウイルス感染症拡大防止と地域の社会経済活動を維持するための新たな日常を構築し、行財政運営に取り組む。2、予算編成は ICT 活用等を検討し、新たな日常に即した事業手法の選択や事業見直し等により行財政運営に努める。コロナ禍における帰宅困難者の一時滞在施設の確保。質問。地震発生時の帰宅困難者の一時滞在施設確保のため、区と事業者等で協定締結しているが、新宿駅周辺は受け入れ可能人数が不十分。協定締結が進まない理由に、感染症対策の実施や事故等発生時の責任の所在が事業者側になる恐れがあることが考えられる。1、都が国に必要な法整備を求めているが現状は。2、今後施設確保をどう進めるのか。答弁。1、区は施設所有者等へ賠償責任を問わないよう要望しているが、大きな進展はない。引き続き国や都に要望する。2、協定未締結事業者等と協議を継続する。また商業施設建て替え等の際、受け入れ空間の確保等を働きかけ、施設確保に努める。 丸5、コロナ禍での行政の対応と水害対策、新宿未来の会、榎木秀隆。質問、丸1、コロナ禍での区の窓口には訪問者が減った部署、混雑した部署が見られた。その中で対面行政サービスの選別、ICT 機器を活用するなどの対策を取られてきた。現状の課題と解決策は？丸2、感染防止の観点からキャッシュレス化が注目されている。これまでの取り組みと課題は？丸3、災害時に洪水ハザードマップの果たす役割は大きい。認知度が低い課題があるが、区の考えは？答弁。丸1、窓口や来庁者への感染症対策、オンラインや郵送等での手続きを周知、オンライン化の強化を進める。丸2、令和2年度からクレジット納付等を導入、電子マネー等のキャッシュレス決済の導入が課題。丸3、さまざまな機会を通じて洪水ハザードマップの認知・理解促進に取り組む。一般質問。スタートアップ新宿、伊藤洋平。公会計を活用し、行財政改革の推進を。質問、丸1、公会計システムに関して課題に感じていることは何か。また、丸2、次期システムの調達に向けて準備が必要ではないか。答弁、丸1、現在区は国から無償提供されている地方公会計標準ソフトウェアにより財務書類を作成しているが、サービス提供が令和3年度で終了する。また、非効率的な職員の手作業による分析作業項目が非常に多く、システム自体に課題がある。丸2、次期システム導入に向け、他自治体の状況も考慮しながら、財務書類作業の効率化も含め検討する。小さき声をすくい上げる会。よだかれん。ローカル 5G 基地局中の学校敷地内への設置。質問。本年3月から運用が始まった第5世代移動通信システム 5G は、利便性が向上する一方、強力な電磁波が生じる。人体や生態系への影響が懸念されるため、学校敷地内等にローカル 5G 基地局を設置すべきではない。区立小中学校敷地内への 5G 基地局設置の予定は？答弁。区のギガスクール構想の実現においては、国が示す校内LAN整備の標準仕様に沿ったネットワーク環境を整備予定。
現時点で区立学校の敷地内にローカル 5G の導入は考えていない。中ローカル 5G、 自治体等の敷地や建物内に 5G の通信網を自前で構築するもの。中終わり。
新宿区民を守る会、松田美希。区民の利便性の向上に向けた行政サービス及び選挙。質問、丸1、新宿区の行政サービスは時代遅れと感じる。どのように区民の利便性の向上を図っていくのか。丸2、より多くの民意を選挙結果に反映するため、記号式投票や電子機器による投票に対する認識と導入予定の有無は。答弁。丸1、これまでも手続きのオンライン化などを行ってきた。今後も ICT の利活用でサービス向上を図る。丸2、記号式投票はメリットとデメリットがある。電子投票を現在採用している自治体はない。区も導入予定はないが、国や他自治体の動向を注視する。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。新型コロナウイルスから命と健康、暮らしを守る。質問。丸1、PCR 検査の行政検査数を国や都の支援を求め、1日500件、年間12万人、区民の3分の1を目標にすべき。丸2、新型コロナ感染症対策本部の議事録と資料等の公表を求める。丸3、区長の秋冬が正念場という発言に関して今後の考えと決意は？ 答弁。丸一、区医師会、病院、国やとの協力で効果的に検査を実施、今後も適切に行う。丸二、一定の時期に議事の概要を公開。丸三、区民に基本的な感染対策等を案内し、引き続き区医師会等との連携で感染拡大防止に取り組む。自由民主党新宿区議会議員団、大門幸恵。双方向オンライン授業の活用。質問。コロナ禍で休校が長引くと、担任やクラスメイトとのつながりを体験できず、子どもは不安を感じる。双方向オンライン授業は、リアルタイムでお互いを画面確認できるため、さまざまなメリットがある。活用の考えは。答弁。オンライン授業は、ウイルス感染防止を図りながら、日常的に接することができない方と交流の機会を持てる効果的な取り組みと認識。双方向授業については、意見交換の方法など十分に検証し、効果的な活用を目指す。新宿区議会公明党、木本博之。動物愛護の推進を。質問、丸一、動物愛護と適切な管理。動物をめぐる諸問題の解決において、関係団体との連携強化が必要であると考えるが、区の所見は、丸に、飼い主の高齢化に起因する問題増加に対する対策は、答弁、丸一、東京都動物愛護相談センターとの定期的な情報共有や、NPO 等ボランティア団体と連携した普及啓発を行っている。今後もより一層の関係づくりや警察とも連携し対応する。丸二、ペットを飼う方への啓発や高齢者関連部署と連携強化を図る。日本共産党新宿区議会議員団、澤田歩美。コロナ禍から子どもと女性を守る施策。質問。丸一、学童クラブへの国のコロナ対策補助金を区は施設単位で申請しているが、国の支援単位に合わせ1400万円を追加申請すべき。丸2、コロナ禍の DV、虐待等の相談、支援等地域で活動する団体同士が協力し合えるよう区がコーディネートしては。答弁。丸1、コロナ対策の長期化も考えられるので国の補助金の追加申請について検討する。丸2、支援団体との連携は重要。団体の意向を踏まえながら取り組む。立憲民主党無所属クラブ、田中幸恵。唾液による PCR 検査の拡大を。質問。区は唾液による PCR 検査等を実施する医療機関に対し、1検体ごとに3000円の協力金を交付する事業を開始しましたが、この事業の目的と現状及び今後の見通しを伺います。答弁。唾液による PCR 検査は、B 咽頭検査よりも安全性が高いものの、医療機関の対応に負担が生じるため、協力金を交付し、PCR 検査の拡大を図ることとしました。現在1日200件程度の検査が可能であり、実施医療機関は42箇所に拡充しています。新宿未来の会、野津健。宅配事業者の安全な自転車利用。質問。宅配事業者のデリバリースタッフは、自転車のスピードの出し過ぎや歩道を逆走するなど非常に危険な状況である。デリバリースタッフは個人事業主のため、安全対策は自己責任の範疇になる。丸1、区の現状認識は。丸2、状況改善のため交通安全の意識啓発などの検討は。答弁。丸一、歩道でのスピードの出し過ぎや信号無視など危険な行為と認識。丸二、街頭活動を活用して啓発。今後も警察と連携しながら安全対策に取り組む。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道孝。公共施設の持続に向けて。質問。公共施設の縮小は行政として難しい選択だが、高齢化が進む中、真心と勇気を持って取り組むべき。新宿区公共施設等総合管理計画では、 今後の40年間で施設全体の延べ床面積の 22% の削減を目標に掲げた。どのように計画を進めるのか。答弁、施設からサービスへ発想を切り替える。効果的・効率的な施設、インフラ等の管理を実現する等の基本方針を踏まえ、検討を進め、区民へ説明・責任を果たしながら取り組む。新宿区議会公明党野本明俊、優しい日本語の普及啓発を。質問、コロナ禍において東京都外国人新型コロナ生活相談には優しい日本語での対応が 48.5%、 英語 15.9%、 中国語 12.7% となっている。優しい日本語を活用した情報提供等の取り組みは。答弁、優しい日本語は災害時に外国人にできるだけ早く正しい情報を伝えるように考案され、平常時には障害者や高齢者などにも活用されている。優しい日本語やイラスト等も加え、より分かりやすい表現となるように情報提供等に努める。立憲民主党無所属クラブ小野雄二郎、保育施設の休業保障。質問、コロナ禍で休業を余儀なくされた保育施設の職員に通常通りの賃金等が支払われるべき。丸一、区は保育事業者に対し賃金保障制度の周知や実態把握など職員に不利益のないよう対応すべき。丸二、賃金が保障されない状況の解決にあたり区の考えは。答弁、丸一、職員への処遇は事業者への賃金・休暇等の実態調査、賃金台帳の確認により把握。丸二、区は事業者に対する指導検査で不適切な人権支出を確認した場合、適切に指導する。新宿未来の会鈴木博美、より効果的な情報発信を。質問、区民生活スタイルの多様化に合わせ、どの層にどのような情報を届けるかを念頭にツールを組み合わせ、ターゲットを明確にし、使い分けていくことが必要である。丸一、区政情報の発信に関して、情報が届きにくい層をどのように捉えているか。丸二、今後の情報発信の在り方は。答弁、丸一、ターゲットの明確化とターゲットに即した発信が大きな課題。丸二、新しい民間のツールの活用も含め、効果的な区政情報の発信に努めていく。自由民主党新宿区議会議員団、永原孝康、不法投棄対策用カメラの設置。質問、ゴミの不法投棄の問題は深刻さを増し、ゴミを火種とした放火事件も発生した。区民からは集積所への防犯カメラ設置を望む声が多い。現在3台が設置されているが、設置の経緯や今後の増設の検討は。答弁、平成27年12月から不法投棄が特に悪質な集積所のうち、まず1箇所に3台を設置し、効果を見定めた。今後の増設については、不法投棄の状況やカメラの設置場所などを考慮し、関係者等と協議しながら検討する。